皆さんこんにちは、 EFT ジャパンの武田です。今回もブレンダさんと一緒にお伝えしていきたいと思います。ブレンダさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、前回は、EFT のテクニックについての、日常的に使うコツみたいなものを、お伝えしましたけれども、いかがでしょうかね。先週も言ったんですけれども、こういうテクニックとかこう心理学を学んでもですね、その学んだ時っていうのはよくこう頻繁に使ったりとか、
そうですね、
短期間ではこう習慣化されたりするんですけれども、なかなかこう本当に必要な時に意外にこう使ってなかったりとか、そういうテクニック使うのを思い出せなかったりっていうのが意外にあると思いますね。でそこで、今回もですね、その EFT の、日常的に使うコツ、それについて、ちょっと皆様にお伝えしたいなと思いますので、じゃあ、またね、一つ新しいそのコツみたいなのをブレーナさん、まずお伝えしてもらってもいいでしょうか。
はい、今ねちょっとその前に武田さんがお話しされましたように、日本語ではねよくね三日坊主っていうね、言い方があるんですけども、こういう新しいものを学んだり、特にね講座を受けたりすると、講座中とかね、それからその後のまた数日間、もしくは数週間はすごく熱意があるんだけれども、その後からねなんかいつもの生活パターンに戻ってしまう、そうすると学んだものがほとんど薄れていくっていう傾向がね、多くの方あるようなんですよね。でこれ料理に例えると、料理を作ってワクワクしている間、それからね食事を食べながらは美味しいって言って喜んでる間はすごくいいんだけども、その後片付けがすごく嫌だなっていう感覚がありますよね。で結構こういう、心理系のものとかエネルギーセラピー的なものっていうのは、やはりそのお片付けの部分、要は自分の中にあるいらないものを、掃除していくっていう部分に当てはまっていくところがあるので、どうしても自分で見たくないっていうのがあったりしますよね。見たくない、もしくはその、こう自分がね集中してそのネガティブな部分に力を入れたくないっていうふうにね思ってしまうところがあるので、であれば日常的にこう普通にねこうネガティブな言葉を言ったり感じた時に手をとにかくタッピングをする、そこに深くねそのセットアップをどう作ろうかとか、言葉をねどのように入れていこうかとか、そういったところに面倒くささを感じるのではなくて、日常的にただ思ったところで感じたところで、とにかくトントントンとする、手を動かすというところをね、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。で、それをやるために、やはりいろんな場面でやっぱり EFT を使うということがすごく大事になってきますけども、どうしてもねその改まってっていうと難しい時が出てきますので、例えば、よくこれ講座中にもねお話しすることなんですが、お友達とか、それとかまたはね家族の方とかと、お電話で話している時についね、自分自身が何か愚痴をこぼしたり、または相手が愚痴をこぼしたりっていうの、そういう不満をどうしても口に出してしまって、で結構ねヒートアップして感情的になったりとか、女性だとねどうしてもどんどん感情がそこに入ってきて盛り上がっていくんですけども、もちろん嬉しい盛り上がりはそれはそれですごくいいんですが、お互いに、こう不満を言って、あ、分かる分かる、私もそういうのがあったっていう風にね、その一緒に、言っていってると、これはネガティブなエネルギーをお互いに強く引き寄せてしまう、一人より二人の方が大きいわけですから、そういう時こそ、相手の方は別として、自分自身だけでもタッピングをする、お話を聞きながらトントントンとそれぞれの壺を叩いていったり、もしくはそのあっつ手を揉んだり、空手チョップポイントを叩いたり、もう何でもいいです、とにかくそこで、あ、こういう不満を言ってる自分がいるんだなって気づくということがすごく大きい部分に当てはまるので、ぜひやってほしいなというふうに思いますね。それともう一つ、ぜひやっていただきたいなと思うのが、前にもね何度かお話ししたと思うんですけど、そのテレビでねいろんなものを見るっていうのを、見ること自体は別に悪いことではなくて、 前も話したように、うん、あの母とかすごいねサスペンス劇場大好きだし、はい、私はもう洋画系のね映画だったらもういろんなものをたくさん見ますので、うん、もちろんねあの人から見たらブレンダさんこんな映画を見るのっていうようなねものもあったりしますけれども、はい、その映画とかテレビを見ることが悪いことではなくて、はい、それを見ている間にどう考えてどう感じてるかが問題なんですよね、
はい、
だから、例えば映画とかテレビを見ながら、うんまあ、悲しい場面を、はい、例えばドラマであっても、うん見たり、見てそこでその、あ悲しいなってもし私だったらどうだろうねっていうふうに置き換えていくような部分があるようであれば、はい、ぜひ、ね、タッピングしてほしいなと思います、うんそれでは映画は台無しだっていうふうに、ね、思われる方もいらっしゃるかもしれないけども、はい、そうであれば、まあ、そう思いながら例えば空手チョップポイントを、ねうんこうね、みんなに見られないようにちょっと揉んでみるとか、
はい
こう自分なりにこうこっそりとできる方法を、ねうん見つけてもらったりあと通常は、ね、あの8箇所ショートカットバージョンで、はいタッピング進めてますけど、うんまあ、指の、ね、ツボもありますから、
はい、
そういったものを叩くとちょっと、ね、目立っちゃいますけど、まあ、そこも揉むという形でね、はいうんやっていただけると、うんその映画を見ながら、そのネガティブにどうしても動いてしまう感情の部分を取り消すということができますね、はい、で今ちょっと、ね、話してて思い出したんですけど、うん、以前私佐世保の練習会の後に、はいまあ、食事に、ね、皆さんと行ってでたまたまこれ新年会かなだったか何かの時に、二次会でカラオケ行ったんですね、
はい、
でカラオケでもなぜかそのところどころでやっぱり悲しいこう失恋の歌とかね、うん
はい
なんかこう なんて言うんだろう、 こう心がねあーっていう風に、ねうん、なるような歌を歌ったりする方たちもいて、はいであこういう時こそこれは EFT の歌だねってみんながね、うん、一斉にこう言ったっていうのがちょっとね印象として残してるんですけども、うん、あこういう歌の時こそ EFT をすればいいんだっていうふうにね、はいみんなで笑いながら、うん、タッピングをした覚えがあります、うん
はい、
だからそういうもういろんなね場面で使うことができますので、うん、公にねこうきちっとやらなきゃとか全部のツボを叩かなきゃとか、
はい、
そういうふうにねこだわらずにどこでもいいのでね、あ今これを消そう、ね、これを取り入れるのはやめようっていう風なそういうちょっとした、ね、思いを込めて、はい指なり、手なり体とか顔とかのツボどこでもいいので、刺激してもらって、
はい、
そしてそこで、ね、ネガティブな感情エネルギーが動かないように、していただけると、うん、大きな違いが毎日毎日やるわけですからね毎日やるとすごくこうどんどん軽くなっていくと思いますね、はい
わかりました、うんまあ、そういう意味でね、本当に今言ったように全部叩かなくても何かこう、まあ、僕も話してて思い出したんですけどこう自分のねこう感情の解放されやすいポイントとかっていうのも人によってもある場合も非常に多いので、
ねはい
そういうのを続けてやってるとねいろんなメリットが出てきてこういろんなことが分かったりもしますので、
はい、
ぜひ、継続してみていただけたらと思います、ね、
そうですねEFT のメリットだけじゃなくてやっぱり引き寄せの法則のメリットがありますから、はい、意識的に EFT をタッピングしてるときってネガティブを取ってるっていう、うん、もうこう無意識の、
はい
なんて言うんでしょうこうシグナルが流れてますので、うん、だからタッピングをしてるっていうだけで法則的にもあこれは取っていってるんだなっていうふうにね動いてくれますから、
はい、
ぜひね、プラスにして、利用してもらいたいですね
はい、うん、わかりました、
はい、
で今回は、一つちょっとお知らせがあるんですけれども、
はい
まあ、ちょっと知り合いのですね、久永さんという方がいらっしゃって、
はい
まあ、この方は整体とかですねセラピスト向けのことでいろいろやられていらっしゃる方なんですけれども、
はい
あとまあオリンピック選手のトレーナーとかもやってて、
ね、
かなりまあ活躍されている方なんですけれども、
はい
今回、まあ、まあ10冊以上本出されてるんですけど、久永さんの方で1日3分骨格美痩せストレッチっていう本がですね、
はい
まあ、発売されまして、まあ明日明後日ですね、
はい
ちょっとその発売キャンペーンということで
そうですね、はい
まあ、本をご購入いただいた際には、いろんな特典つけますよっていうそういうキャンペーンやってるんですけれども、
はい
今回、私とブレンダさんの、そのまあ体と心をきれいにするっていう、
はい
そういうテーマで、まあ音声ファイルを作りまして、
はい
内容的にはまあ55分ぐらい、
それくらいですね。
非常にまあこのポッドキャストのまあ本当6回分ぐらいの、
ちょっと濃い内容になってますね。
ボリュームあるんですけれども、 今回久永さんの本買われると、無料でそちらの方も、音声ファイルプレゼントされますので、
はい、
ぜひ、まあ、ブログの方にそのリンクも貼っておきますので、
はい、
ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、
じゃあブレンダさん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さん日常的にどんどん嬉しさを引き寄せてくださいね。